さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから、シンクして世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストは、先週に引き続きまして龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
こんばんは先生、
よろしくお願いします。
先日大学にですね、アシストの会長のビル・トッテンさん、来られまして、ちょうど約半世紀前にですね、南カリフォルニア大学で数学経済学の博士を取って日本に来られて、最初に日本の、アメリカからですね、日本のコンピューターのパッケージを、紹介されて、今、1200人ぐらい社員おられて、比較的、筋肉質の企業ですごく今伸びてる会社の、トップなんですよね。今取締役会長なんですけれども、トッテンさんが2年前のトランプ大統領の、当選っていうんですかね、一番当てられた人なんですね。そしていわゆる、トランプ大統領が考えている政策も含めて、日本の安全保障の問題、北朝鮮の問題も含めて、講義で言っておられたことなんですけれども、やっぱり基本的にそのアメリカというのは敵国をこう作ろうとしていると。で軍事産業複合体というのがやっぱアメリカのエスタブリッシュメント、基本的なインダストリーであるとすると、やっぱり軍事力をどういうふうに確保するかということがあると。で北朝鮮問題も中国に対する問題もやっぱりそこから考えられる方なんですね。でそれで、アメリカとの、日米、安全保障条約とかしっかり英語で読んでみたら、決してアメリカは絶対助けないという、ふさわしい行動するという言葉があるみたいで、ふさわしいというのは意味がわからないと、いうことをいざ言うときに本当にアメリカを助けるかどうかということを疑問に思うということを、アメリカ人であるアングロサクソンのトッテンさんにとって、日本国政を取られましたけれども、そう考えるとですね、僕北朝鮮問題に関しても、さまざまな見方がというのは非常に大事で、トランプ大統領がおられるか、トランプ大統領がね、やっぱり大統領になられたからヒラリー・クリントンと違って、北朝鮮問題に対してもバイラテラルな交渉というか直接交渉が始まって、前進したかなと僕は思ってる方なんですけども、先生どういうようにお考えですかね。
北朝鮮問題は今膠着状態なんですね。で僕はテレビとかでは1合目山登りに例えると1合目まで来て今もたもたしている状況だと。
まだ1合目ですか。
登山の入り口に行ったと言ってもいいくらい今進展はないんですよね。ただ支度をして山登りの準備をしたという意味では、これは意味はある、しかしね、問題2つあってね、この山は同じ山じゃないんですよ、2人が目指すのはね、ここが問題、でそれがまだ好意がなってない、どっちの山に登りますかっていうので、そこで、トランプさんは非核化の山を登りたい、金正恩はちょっとなんとか核を残して、それでやりたいということで、また行為がなされてない、しかし、じゃあ、ここにした場合に、どんな手順でどうするかということさえも、今、何にも話をしてないんですね。で、現実的に今、どこにぶつかってるかというと、北朝鮮は、我々に、アメリカを信頼できるまでの何かを見せてほしいと、アメリカに、例えばそれが終戦宣言なり、制裁の一部を緩和してほしいというけど、アメリカは、いや、それをやったらあなたたちまだ話聞かなくなるから、まずは非核化をどうするんだという、そのロードマップというか、確リストを提示してほしいと。でね、この非核化はね、みんなもうずっとこの日本ではテレビとかいろんなところで言ってるから、日本の人々の一般の専門家ではない人でもね、非核化って CVID とかそういう言葉全部わかってるんですね。しかしこれはね、非常に素直な気持ちで、核をなくすにはどうするかといったら、5つくらいの段階が必要なんですよ。だから先にその、核がどこにあるか、何個あるか、核物質はどこにあるか、これを申告する前に、とにかく活動を凍結しなければならない、ずっと作り続けたら、 これダメなんですね、うん、第1段階は凍結です、フリーズなんですね、うん、その後こういうものがあるから、うん、というふうに申告する、うん、その3段階が、まあ、検証してみてどうするかという、うん、それから、まあ、4段階でそれから不能化なんですね、うん、それで最後に全部取り除くという、今1段階にも、うん、出してないんですよ。
まあ、先生もテレビに出て、うん、まあ、本当に専門家というかもうトップの、うん、まあ、いわゆる、まあ、専門家ですけども、僕はですね、まあ、40回ぐらいミサイル飛ばしたり、うん、6回ですか、うん、核実験を行ったりしたで、はい、もう本当に戦争になるっていう状態を脱却したということは大きな、はい、まあ、いわゆる安全保障の面で、ね、はい、トランプ大統領
そう言ってますね、トランプ
大統領されたと、うん、でもう一つ、僕はそのこうステップ踏んでやるのも重要ですけれども、そもそも昔と違って核兵器とか簡単に作れるという時代がね、
はい、
比較的ちょっとぐらい、うん、まあ、例えば科学者がいて専門的な知識があればね、
大学院生も作れる、
大学院生も作れるということを考えれば、国家がこう核兵器って持たないといっても簡単に持てる時代が来てるような、来るような気がするんですね、これから進むことによって、うん、はい、そもそもどの国の核兵器なりテロリストも作ることができるかもしれないというようなね、うん、そのような考え方を持った場合、うん、別のこう平和交渉っていうんですか、はい、やり方がなんかあって、完全に核兵器をやめなさいと言っても絶対やめても簡単に入ってくる、あるいはその技術者がいれば作れると思うんですね、
はい、問題はね、
って思うんですよね、
おっしゃる通りでね、
うん
うん、核を捨てなさいって言ったら僕はねずっと、うん、主張してるのは北朝鮮は核を捨てない、
うん、捨てない、
うん、捨てることができないというふうに言ってるんですね、うんうん、その理由はいろいろあります、うん、単純に言ってね、例えば今、うん、北朝鮮が核をなくせばね、うん、韓国とのその国力の差が45分の1しかないんですよ、うん、核を持ってるから均衡に話ができる、
ね、バランスオブパワーですね、
うん、そんなことしないでしょう絶対、うんうん、同等に渡り合いたい、うん、韓国今むしろバカにしてるので、うん、核を捨てた途端にもう見くびられることはもう間違いない、うん、それから、まあ、この核というのは金正恩が自分で作ったという、まあ、自負があるので、うん、これ偉大な業績なんですね、うん、それ捨てたら彼何にもない、うん、だからいろんな意味でね、核は捨てることできないので、うん、しかしなんで我々は北朝鮮に核を持たせないように、一生懸命なのかというと、うん、この国の本質にあるんですよ、
うん、
人権を無視して、うん、それで隣の国の人を拉致したりとか、うん、未だにかくまってそれ解決しようとしない、うんうん、それから暴力的に、うん、自分の話聞かない人を平気で殺す、うん、収容所もある、うん、でそういうことをする国だからですね、うん、核兵器はその中の悪いものの一つなんですよ、核が全部じゃないんですよ、
まあ、そういう北朝鮮は悪いことをしてますね、はい、だからムン・ジェイン政権は、はい、その北朝鮮に対して、
はい、
まあ、いわゆる
融和政策、
ね、融和政策をしてる、はい、ということは大きな問題だと思います
け
どね、
問題です、ですからムン大統領は、うん、北朝鮮のね、過去 の、 その、まあ、朝鮮戦争も含めて北朝鮮がやってきたものをすべて水に流して不問にしようとする、うんうんうん、なぜか日本に関してはもう、う
ん、反対ですよ、
80年前の何か小さなものまで全部、うん、持ち出して追及しようとするんだけど、うんうん、とにかくね、そういうふうにしてやるんだけれども、うん、核をね、うん、一つ、まあ、なくそうとしたというからこの人は素晴らしい人間じゃなくて、うん、実は北朝鮮のもう脅威が、ね、100だとすれば、うんうん、核はその中の 10% ぐらいしかないんですよ、うん、90% はこの国の本質が悪いからダメなんですね、それで僕 の、 普通 の、 その、まあ、普段の僕の考えからすると、うん、核をやめなさいというよりは、うん、核を持ってるその人の考え、その人そのものが問題なんです今問題は、うんうん、しかし ね、 ね、 ね、我々はそれを忘却してる、核がもちろん悪いものではあるんだけれども、うん、アメリカも持ってるし中国も持ってるし、
うん、
僕はいつも例えるのは、家の中にも包丁はあるんですよね、うん、誰の家もあるんですよね、うん、しかし口頭常にやってる人がその包丁を持ってると我々は心配なので、うん、その人が問題であって包丁が問題 なはずではないんですよ、うん、本当は。
人ですね。
そうなんです、うんうん、ですからそこを今ムン・ジェインは忘れてるのか、
うん、
国際社会もまあ、その包丁だけが問題かのように今言ってるのは、うん、まあ、そこが問題なんです。
そうですね、うん、うん、やり方としてそうなんていうかな、融和政策、まあ、対応政策と、もう一つは完全にこう孤立させるような、ね、政策が、はい、まあ、あるんですけども、まあ、日本の場合は孤立政策ということでね、うん、北朝鮮と国交もないし、しかし北朝鮮が150何カ国でいいんですかね、
うんうん、
もうすでに国交正常化しているというような事実で、
はいはい、
ほっといてもそういういくら経済制裁しようと思ってもね、なかなか北朝鮮の労働者見てるし、なかなか難しいところで、
みんなちょっと忘れてるんだけれども、うん、イギリスとかヨーロッパの国々が北朝鮮と国交を結んだのは、うん、金大中政権時代に、
うんうん、
この国は核を持つつもりもないし、悪い、うん、まあ、これから解放していくんだというふうに進めたんですよ、
うんうん、そうですね、
だからそういうふうに増えてる。それからね、僕はね、ムン大統領のやってることはね、うん、いつも私言ってることなんだけども、うんうん、イソップ物語で太陽を照らして、
うんうん、
北朝鮮にみかんを送ったり、もうお金を送ったりすれば、核を捨てるというふうに言うんだけど、うんうん、中国の同様の哲学では、
うん、
その農民がね、うん、畑に行って、うん、凍りついたその蛇をね、うん、かわいそうだと思って、
うんうん、
懐に入れて、温めてあげたら、うんうん、噛まれて死んだという、
うんうん、
まあ、そうですね、だから同じ温かいものを送ってもね、うんうん、そのものが旅人なのか蛇なのかによって全然違うんですよ、うんうん、
旅人のシリーズもマントを逃すのは太陽強かったけれども、旅人の帽子を飛ばすのは北風の方が良かったというね。太陽と帽子を深く被りますね、眩しいから。反対に北風だったら吹かすことができると、はい、まあ、そういう、まあね、
問題はあんまりにもそのね、うん、単純化するとか、うん、その物事の本質を無視した、
うん、
そういう政策とか、
うん、
それだと僕はね、まあ、だから心配で批判してるんですよね、
う
ん、
まあ、だけど僕はトランプ大統領の北朝鮮政策に対しては直接交渉するという意味ではね、大きな前進だったと思うんですね、うん、今まで、
はい、
だから韓国に対しては僕はすごくネガティブな考えですけれども、はい、まあ、アメリカの、まあ、トランプ政権だからできたとかですね、
はい、
のことがあって、まあ、歴代大統領別の考え方、まあ、安全保障とか軍事産業複合体とかいろんな絡みでエスタブリッシュもできないんですけれども、まあ、交渉することによって、まあ、本当にミサイルが飛んできたり核が飛んできたりということは、まあ、一時的かも分からないですけども、
そうです、
まあね、
だからこれがむしろ問題を、
ね、
問題をもっと複雑にする可能性もあるし、
うん、
今度ねしくじった場合は交渉の余地がなくなります、うん、つまり交渉という選択肢がなくなってしまうからもっと危ないんですよね、
うん
だからまあ北朝鮮問題は今1号目ですので、今年の年末にかけて金正恩のソウル訪問、それから来年の初めにはトランプと金正恩の米朝第2回目の米朝首脳会談、これが本当にスケジュール通りに行くのかないか、
うんうん、まあ、そこで日本も入ってほしいですからね、
はい、
日本の役割もちょっと出てきて、
日本はもう今のスタンスでいいと思います、
うん、
はい、
まあ、そうですね、
はい、
うん、まあ、まあ、いろんな大きな問題あるんですけれども、まあ、またゆっくりお話したいと思うんですけれども、
はい、
本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうも先生ありがとうございました。
ありがとうございました。